教神の息吹がと題して石橋先生からお話を伺います。お願いいたします。
今第一礼拝では2名の方とエフェソ書を学んでいます。主礼拝の後は上原真紀子さんがカトリックから越谷教会に転入会されますのでエフェソ書を学んでいます。洗礼を受けるときにエフェソ書を学びます。その途中で実践されますとその後続きを学んでいくことになるわけです。先週の第一礼拝の後お二人の方新海花江さんと、それから舞子さん、このお二人の学びをしていたわけですがその学びの中で、目と口と耳の話をしたわけです。目で見てすぐに話をしたらその話はどういう話になるか、自己主張のみになって、なかなか相手に伝わらないということがあるのではないか。耳が2つということは人間は聞くことから始まっているのではないか。目で見て聞いて話すということになったら、その話は相手に届く話になるかもしれない。幼稚園では、目で見たらすぐお話することも大事かもしれないけどその前に見てみたら聞いて、それから心で考えて、そして話しましょうという話をしたことがあります。心で考えて話したらその話した言葉は相手の心に響く言葉を語ることになるかもしれない。しかしすぐ口で話してしまう、そこに人間の問題があるというのは話をしながら花江さんが花がありますねと言われて花があったんだと花について考えさせられました。花が重要であるにはもうそれは誰でもそのことを思うわけでありますが、しかし花が大事でなくてはないということを思いながらもこの花を忘れてしまっている、そこに私の問題がありはしないか。呼ぶ記で示されることはまさにこの花の問題であります。そしてまた同時に神様の創造の御業がこの目と鼻と口と耳この中に示されている、そのことも合わせて考えさせられるわけです。花で、花が中心に来なかったら私たちの言葉はどういう言葉になっていくだろうか。自己正当化がなされていってそのことを語ることに、力と心を尽くしたら一体どういうことになるだろうか。その深刻な問題、それが呼ぶ記から示されることであります。今日の呼ぶ記の中で、友人たちとの論争が終わるわけであります。友人たちの論争が終わって友人たちと決別する、それが27章であります。友人たちと敵対関係になってこれと決別せざるを得ない、自己正当化が中心になっていったときにそういう破れが私の人間関係にも起こってくるという深刻さ、それが27章で示されているところであります。最初のところを見ていただきますと、ヨブはさらに言葉をついて主張した。私の権利を取り上げる神にかけて、私の魂を苦しめる全能者にかけて私は誓う。非常に強い言葉で語り始められます。ヨブはさらに言葉をついて主張した、非常に強い言葉であります。 ヨブの先生の言葉であります。私は罪がない、正しいということの先生の言葉であります。しかも神にかけて先生する、全能者にかけて先生する、これは信じてやるという強い、言葉が一節二節で示されてくるわけであります。二節の言葉はヨブの今の苦しみ、神との関係、それを短い言葉の中によく示されています。二節見ていただきますと、私の権利を取り上げる神にかけて、私の魂を苦しめる全能者にかけて私は誓う。神にかけて、全能者にかけて私は誓うとヨブの確信、自分は正しいという確信が主張されていくわけであります。ヨブの正しさは神が、全能者がそれを保証してくださると神、全能者へのヨブの信頼が示されるわけであります。このように神を告白しながらも、今ヨブにとって現実の神はどういう神であるか、そのことも二節の言葉の中に示されています。この神は権利を取り上げた神、ヨブの魂を苦しめる全能者と示されるわけであります。自分の信じる神、全能者が同時に今現実には自分を苦しめている、自分の権利を取り上げているという、このヨブの今の苦悩がこの言葉の中によく示されています。そして二節全体から示されることは、どんなに今神によって苦しめられているということがあったとしても、自分の権利が剥奪されたということがあったとしても、しかし最後の砦、ヨブにとって最後の砦が神であり、この全能者である。またその信仰もこの二節の、この二節の言葉から、響いてくるわけであります。この短い言葉の中にヨブと神との関係が見事に表現されていると思うわけであります。ヨブの主張することは何であるか、三節を見ていただきますと、神の息吹がまだ私の鼻にあり、私の息がまだ残っている限り、今日の説教の題はこのところから付けられました。神の息吹がまだ私に残っている限り、この自分の先生、それは力を持つ、意味を持つ、自分の正しさがはっきりされていくと語られていくわけであります。まだ私の鼻にあるならば、私の息がまだ残っている限りと語られていきます。逆に言えば、神の息が残っていない、そのところにおけるヨブの責任、このことをもうヨブは見つめているということになるわけであります。ヨブの確信は神の息がこの私の鼻にある、私の息がまだ残っている、神の息吹が、そのことがヨブの拠り所として示されてくるわけであります。このことと関連して創世記2章7節の天地創造の物語を思い起こすわけであります。お手元にお配りしましたレジュメのところに印刷してありますが、主なる神は父アダムの塵で人アダムを作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったと記されています。花に命の息が 突き入れられて生きるものとなった。神様の人間創造の御業であります。神の息が鼻に吹き入れられて人間は生きるものになった。もう全ては鼻から始まるわけであります。全てが鼻から始まるにもかかわらず、そのことを忘れてしまう。私たちは神の息吹によって語っているだろうか。私たちの口から出る一つ一つの言葉が神の息吹をいただいて、神の命をいただいて、それによって語るものであるかどうか問われてくるところであります。ヨブの正しさはその鼻に神の息吹があるかどうかということにかかってくるわけであります。友人たちは神を用いて自分の正しさを主張したわけであります。しかし今友人たちが厳しく問われることになるわけであります。ヨブの正しさが明らかにされたら立場は逆転するわけであります。ヨブに語ったその言葉で自分たちが裁かれるということになるわけであります。このことは大変考えさせられます。友人たちはヨブは神を冒涜している、神なき者だ、だから今神様から裁かれているんだ、ゴミ捨て場の塵の上に身を横たえている、その体は病に侵されて海が吹き出て固まって宇治が湧いている、そういう惨めな姿を晒している。まさにそこにヨブの罪がある。神に向かって罪を犯したがゆえに神様から今裁かれているんだと友人たちはヨブを批判しました。自分たちは正しい、神の側に立って神の名を用いてヨブを徹底的に痛めつける友人たちの言葉を学んできたわけであります。友人たちの自己正当化、そのことによってヨブの心はズタズタに引き裂かれていくわけであります。神を冒涜するものと批判されたときにヨブは黙っていることはできない。神の息吹がまた私の鼻にあり、まだ私の鼻にあり、私の息がまだ残っている限り、非常に強い調子でヨブは自分の正しさを主張し始めるわけであります。神の息吹がまだ私の鼻に残っているならと言いながら、ヨブは自分の正しさを主張する、自己正当化をしていくわけであります。ここにヨブのもう一つの落とし穴があることが示されてくるわけであります。前回は神の戦い、友人たちの戦い、ヨブの戦いということにおいて戦うということで落とされていくその世界、そのことも合わせて学んだわけであります。ヨブが戦うということで起こる落とし穴、学んだわけであります。今ここでヨブについて示されることは自己正当化の深淵、お手元のレジュメの中ではワイザーの言葉として、特に今回ワイザーのこの言葉が大変ここに響いたわけであります。 ワイザーは自己正当化の深淵、この深淵に神が介入される以外に呼ぶの救いの道はない、呼ぶの救いはない、まあ、このように語るわけであります。自己正当化の深淵、大変考えさせられます。私たちが自己正当化すればするほど自分のうちに埋没していって、そして知らず知らずのうちに底知れぬ罪の深みに落ち込んでいく、自己正当化の深淵、このことは私たち自身の大きな問題として示されるわけであります。自己正当化している時の言葉は勢いがあります。相手を裁く言葉も勢いがあります。自分が正しいからであります。しかしそこに落とし穴がある、もう自己正当化の深淵の中に深くはまり込んでいて、自己正当化しておりますからその問題に気づかない、そして友達関係もずざずざにされていく、友人関係が敵対関係になってしまう、そのことがヨブの姿を通して教えられてくるわけであります。ヨブは自分の正しさを主張いたします。4節を見ていただきますと、この唇は決して不正を語らず、この舌は決して欺きを言わないと、断じてあなたたちを正しいとはしない、死に至るまで私は潔白を主張する、非常に強いヨブの言葉であります。今までのヨブの苦しみ戦いを見ていると、そうだそうだと言いたいところでありますが、しかしこのように自己正当化をすることができるだろうか。この唇は決して不正を語らず、この舌は決して欺きを言わない、断じてあなたたちを正しいとはしない、死に至るまで私は潔白を主張すると、ヨブは自分の正しさの確信に、心を向ければ向けるほど、あれほど信じて確信している神への思いがヨブの中に小さくなっていく、神から離れて罪の世界に沈んでいくヨブ、そのヨブの姿が示されてくるわけであります。7節の言葉は友人たちに対する友人たちの関係を断ち切る決別の言葉として示されます。私に敵対する者こそ罪に定められ、私に逆らう者こそ不正とされるべきだと友人たちに対して厳しい攻撃をなすわけであります。あなたたちこそ罪に定められるべきだ、あなたたちこそ不正とされるべきだ、自分に敵対するもの、それが友人たちであります。友人たちへの決別の言葉がこのところには示されてくるわけであります。友人たちも神の名のもとにヨブに語った、自分たちこそ神の側にいると言ってヨブに語った、しかし本当に神のことを思って語ったのか、自分の正しさを突きつけただけではないか、自己正当化、その言葉によってヨブの心がズタズタに引き裂かれた。しかし今ヨブ自身も自己正当化の中で厳しい言葉を友人たちに浴びせていくわけであります。11節を見ていただきますと、私があなた方に神の手の技を示し、全能者について隠さずに語ろう、そうなんだろうか、本当に語ることはできるんだろうか、 自己正当化の深淵の深みにおいてこの言葉が語られた時に、ヨブの神理解はどうなるんだろうか、そのことを考えさせられるところであります。12節、あなた自身それを仰げたのだ、なぜ虚しいことを繰り返すのか、神に逆らう者が神から受ける分、忘却な者が全能者から与えられる修行は次の通り、あなたたちと語りかけますから、複数で語っていますから、友人たちに向けられた呼ぶの言葉であります。しかしながらこの13節以下は呼ぶの言葉ではなくて友人の言葉ではないか、そのように見られているところであります。巣を掘る、この友人が語った言葉と全く同じ言葉がここで語られてまいります。そういうことで、この部分は、ヨブが語ったのではなくてツオファルが語ったと多くの学者たちが見るところであります。しかしあなた方と語りかけていますからヨブではありません。そしてまた同時にヨブに語ったその言葉がそのまま友人たちに降りかかる、自己正当化して語ったその言葉が語ったものの身に降りかかる、そのことが示されてくるわけであります。私たちも自己正当化して語ったその言葉で自分が裁かれることになるということがあり得るということが考えさせられるわけであります。自己正当化は激しく裁き合い、そして友人であった者たちが敵になっていく、まさに自己正当化の深淵、罪の深みが示されるところであります。次の通り、13節、次の通りと、神からどのように裁かれるか、その罪の家に、神に対する冒涜の家に、神なき者であるが家に、神様から裁かれるその裁きはどのようなものであるかということが14節以下で列挙されるわけであります。これは、ヨブが攻撃された同じ言葉、ツオファルがヨブを攻撃したその言葉、まさにその言葉でツオホル自身が裁かれることになるという意味において、同じ言葉が語られているということは理解することができるわけであります。剣、飢饉、疫病、砂漠から吹いてくる熱風によって植物が命あるものが焼き尽くされる、洪水によって命のあるものは全て徹底的に取り去られる、そこに神の裁きがあると語られていくわけであります。そして最後の22節から23節を見ていただきたいと思います。神は彼に襲いかかり許さない、見てから逃れるような彼は見てから逃れようと彼はあがく、神は彼に向かって手をたたき、その住まいから彼を吹き飛ばすと語られてくるわけであります。神は襲いかかって許さない、神の御手から逃れようとしてもあがきもだえて、神の激しい裁きの中に吹き飛ばされていく。そしてそれを見て神は手をたたく、 手を叩くというのは、お手元の資料を見ていただきますと、怒り、あざけいの仕草、まあ、旧約聖書で示されてくるのは怒り、あざけいの仕草であります。バラクはバラムに対して激しく怒り、手を打ち鳴らしながらバラムに言った。民数記の言葉であります。道行く人は誰でも誰彼も手を叩いてあなたをあざける。手を叩くということは怒り、あざけりの姿であります。自己正当化の深淵に沈んでいく者、その姿を見て、その罪が激しく裁かれるのを見て、神は手を叩く。本当に神は手を叩かれたのだろうか。本当に神は欲に対して彼の滅びを手を叩いて喜んだんだろうか。怒りが欲に注がれたんだろうか。まあ、手を叩くっていうと喜ぶってことになってしまいますが、しかしそれは激しい怒り表しています。激しい怒りが欲に注がれたんだろうか。友人たちではない、ヨブと神との魂のドラマがここから始まるのであります。新しいドラマの始まりであります。本当に神は自己正当化の深淵に沈んでいって、もう自分ではどうしようもない、自分の力ではそこから這い上がることができない、何よりも自己正当化していますから自分がわからない、救われないわけであります。滅びに任せられた神であろうか。そうではないのであります。自己正当化の深淵に沈んでいるヨブを神は熱い眼差しで見つめ続けられる神であります。手を叩く、怒り、あざけり、それを見逃される神ではない。見逃される神ではなくて、その怒り、あざけりを自ら身に受けてくださる。そのことによって私たちは許される。神の介入がどこでなされていくか、私たちは教えられていくわけであります。自己正当化の深淵から救い上げるのは神の介入なしには、その救いの道は開かれない。まさに主イエスキリストは手を叩く神の怒り、あざけりを一身に受けてくださった。十字架の道を歩む神ご自身がその罪を一身に引き受けてくださった、その歩みであることが示されます。イエス様のこの介入によって私たちは救われました。そして復活の命に預かり、聖霊が与えられて、この礼拝は聖霊の神の御手の内にある礼拝を捧げることができているわけであります。この礼拝を捧げるということが神の息を鼻から吸い込むということになるわけであります。罪の地上に足を下ろして天上の空気を吸う、それが礼拝だとある神学者は言ったわけであります。具体的に私たちは歩いていくわけであります。歩くことによって自己正当化の深淵に入ってしまって、全ての道が閉ざされていく、その痛みを背負って生きなければならない。その私たちが天上の空気を吸って神の命をいただいて、神の導きによって歩き始める、罪が許されて命の言葉を受けて語る者として歩み出すことを 許してくださる、それがこの礼拝の望みとして示されているわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。神の息吹を鼻で吸うことができる、それがこの礼拝であることを示されています。まずはじめに主はこの鼻を私の顔の中心に置いてくださった。その神様の御業の創造の御業を私は示されています。しかしまた同時に私はすぐこの花のことを忘れてしまいます。私の人生の中心に何がなくてはならないかということを忘れてしまいます。主は忍耐をもってこの私を導き、常にあるべきところに戻してくださる。神の憐れみを思い心から感謝いたします。天上の息吹を鼻で吸って、神の息吹を鼻で吸って生きる幸い、そのことを深く味わおうとして生かしめてください。自己正当化して語る言葉の痛みを私たちは背負って生きてしまうことがあります。その自分と御言葉と常に照らし合わせながら、神の御心を聞きながら、神の息吹を鼻で受けながら歩んでいこうとなさしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。